B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。本当これまたどうでもいい話なんですけど、ルービックキューブですね。ルービックキューブがですね、ちょっとまあ、私子供の頃やっていて、親がですね結構ずっとやってるのを見たりもしていて、まあ暇つぶしにもいいのと、あれなかなか難しいじゃないですか、ルービックキューブ。普通解けないっていう。でも今はですね、買うとですね、解法がもうついてるんですね。解き方がついてて、結構まあ買えばそれをその通りにですね、解法の通りに、キューブを回していけば解けるものになってるんですけど、これがですねいろいろ面白いことになってて、ルービックキューブの、世界最短記録、全部全面揃えるまでの最短記録って何秒か知ってますっていう、もう笑ってしまうっていうか、最初聞いた時はあ、それ機械でやってんじゃないって思ったぐらいなんですけど、なんとですね3秒なんですよ。3秒で人がですよ、ルービックキューブを3秒で解くんですよ。もうなんかアホな世界で、アホっていうか、まあ素晴らしく、もうまあ理解ができない世界ですね。なんですけど、本当大会で10秒とか普通なんですよ。10秒っつっても早いですよ。でもまあそんなことになっててですね、でだいぶルービックキューブも進化してて、磁石が内蔵されてですね、非常に回しやすく、ルービックキューブちょっとずれたりするんですよね、普通の固めのやつって。まあそもそも硬くないんですけど、最近のルービックキューブは硬くなくて、磁石でですねひゅっと止まるんですよ、その正しい位置に。なのでずれて直しながらまた右面を変えたりとか底面を変えたりとかってことをしなくていい、そんなルービックキューブが出てきていたり、もうメカがあってですね、メカにはめてボタンポチッと、スマホでポチッとやるとガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャってやって解いてくれたりとかですね、ランダムってやるとガチャガチャガチャガチャガチャガチャってですね、ルービックキューブも適当な本当に問題を作ってくれたりとかですね、そんなのがあるんですっていう、本当どうでもいい話なんですけど、 YouTube とかでもですね半端なく出てるんで、ぜひ、ちょっとなんだ見てみようかなと思った方はぜひ見てみてください。ほんとどうでもいい話でした。以上です。では本題参ります。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はい、今日ですね7月1日の土曜日になってしまいまして、本当は昨日ですね配信日だったんですけど、逃してしまったので、今日はですねちょっと雑談会的な、ことを話したいと思います。営業におけるチャット GPT 活用という話題ではあるんですが、テーマにしたんですけども、まだまだですね活用しきれてないので、まあ現状みたいな感じですかね。はい、まあそれなりに使ってはいるので、チャット GPT をですね、はい、どんなことを使っているのかなども踏まえて、あと今日のこの、ポッドキャストのエピソードを話すのにですね、チャット GPT に質問もしたりしているので、そんなことも踏まえて含めてお話ししたいと思います。はい、ではまず、そうですね、チャット GPT、今私個人の方でですけども、GPT-4 を2000円で契約をしていまして、いろいろ聞いてますと。で、このエピソードを話すにあたってですね、こんなことを聞いてみました。チャット GPT でできる 営業領域において質を向上させられる業務や作業を教えてと言ったら、まあいろいろできますよと、特に営業領域だったらこれですよと言ってきましたと。1、まあ6つありますね。1、リードの生成と管理。2、顧客コミュニケーション。3、セールスコピーライティング。4、セールストレーニング。5、営業分析。6、CRM のデータ入力。はい、この5つ言ってきました。で、私はふむふむと思ってですね、何をしたかというと、じゃあこの1つ目のリードの生成と管理ってどういうふうにすればできるのかと思ってですね、どんなプロンプトを GPT に渡せばいいですかって。プロンプトっていうのは命令文ですね、あの会話文でいいんですけど、命令文になりますと。どんなプロンプトを GPT に渡せばいいですかと聞いたら、チャット GPT が直接ウェブ上からリードを生成する機能はありませんが、リードの情報を整理し管理する際に役立つ情報の生成、質問応答、状況の分析に使うことができますなど言ってますね。で、まあ、CSV ファイルに情報をまとめて、セグメンテーションの提案ができるよって言ってきました。で、例えばこんな文章をチャット GPT に投げるということは考えられますかねってチャット GPT が言ってます。そのプロンプト文章がですね、これですね。我々は以下のリードを持っています。名前、連絡先情報、業種、規模、地理的な場所。これらの情報をもとにどのようにリードをセグメンテーションすべきでしょうかとチャット GPT に言えばですね、セグメンテーションを提案するかもしれませんよと言ってます。はい。でもう一つ、リードに関する特定の疑問点がある場合もチャット GPT はその疑問を解決するためのアドバイスなどができますよと。我々はテクノロジーセクターの大企業を中心に製品を販売していますが、最近小規模なスタートアップからも関心を示されています。これらのスタートアップをどのようにアプローチすべきでしょうかとチャット GPT に聞けばですね、アドバイスしてくれるよというふうに言っています。はい。で、私の感想で言うとですね、これじゃあちょっと甘くてですね、多分ただこのチャット GPT のプロンプトをですねチャット GPT が教えてくれるっていうのはまあこのチャット GPT の優秀なことの一つですね。作業に必要なプロンプトをですね、自分にどんなことを言えばどう出すよっていう、つまり、命令、インプットとアウトプット、アウトプットをベースにしたインプットをこうしなさいっていうことをも回答くれるんですね。これは結構すごく優秀だなと思ってまして、ただ最近なんですかね、皆さんいろんなところでこのプロンプトが大事だっていう風に話もなってて、まあこういう風にプロンプト作るのがいいよっていうことも書いてあったりもしますけれども、このチャット GPT に聞いていくっていうのも一つ有効かなと思います。はい。あとはそうですね、一番なんかテック企業さんが、営業セールステック系の企業さんが結構今取り組んでるのかなと思うのが、セールスコピーライティング、まあメールの文章ですね、について、まあ言ってきたんでですね、6つのうちの3つ目で言ってきたんで、それも質問文を投げたらこんなプロンプトどうでしょうかと言ってきました。チャット GPT、 私たちの例えばですけども、ウェブ制作サービスを宣伝する初期のお問い合わせメールを作成してください。我々のターゲットは DX を支援する企業です。このメールは私たちのサービスの価値を強調し彼らとの対話を始めるためのものですというような文章をプロンプトとして投げると、チャット GPT から応答をいろいろしてくるよというのが出てきてるんですけど、この文章がですね、まあちょっとメールのテンプレートみたいな形になってるんですが、正直 この内容であればですね、まだ多分、何ですかね、手作業でやった方が早いレベルなんですけど、おそらくここに複数の軸で情報を カスタマイズしてですね、文章を整形するようなプログラムを、つまり、まあ、つまりプログラムなんですよね。プログラムを組めば、結構なところまでいけるのかもしれないですね。はい。で、私以前もセールス、まあ、パーソナライズドスクリプトっていう考えをですね持って、オペレーションのコールであってもキーワードをすべてですねカスタマイズして、作ってですねトークしていただく現場の方にですね、セールスマンにトークしてもらうっていうことをやったことあるんですけども、やっぱり 2,3 割ぐらい制約率とアポ率だったり突破率が上がったりするんですが、まあ、それを私はやっていたりも、私とももう会社でですねやってたりもするので、まだその方が早いかなという気がするんですが、もうちょっとプログラミングを組み立てていけば、まあ結構できるようになるのかなと思ったりもしています。はい。で、こんな感じですね。チャット GPT に聞いても、6つ、先ほどの6つですね。リードの生成と管理、顧客コミュニケーション、セールスコピーライティング、セールストレーニング、営業分析、CRM のデータ入力など。で、まあ、使えますよ私たちはっていうふうに言ってきています。はい、ここまでが、まあ、ちょっとチャット GPT との会話による、はい、営業領域の質の向上に取り組めるような内容の話でした。で、私どもまあこの今日質問を投げかけたより前にですね、チャット GPT を使ってた領域があって、それはやっぱりですね、まあ AI でもあるのと、やっぱり世の中にあるフレームワークを多数知っている、もしくは多く議論されていることを知っている、つまりビッグデータを元にした、まあ多く例えばまあ何ですかね、今回質問したような、営業領域の質の向上の6つみたいなことをですね、大体つまり理解してるわけですね。これはチャット GPT が考えたのではなくて、統計的にこのようなことができる、このようなことを改善すると言っている方々が非常に多いっていうようなことなわけなんですよね。で、つまり私どもが使ってたのはやっぱり情報をですね、ある程度の分類をするという、まあもともと AI が得意だというふうに、言われていたパターン分けをするっていうようなことがとても有効に活用できるなというふうに今のところ感じていまして、トークにおける質問のですねパターンを書き出すとかですね、アンケート的な質問のセールスを組み立てるときにチャット GPT などは使っていたっていうのが一つ。はい、あとは、まあ、優先度が高い、より優先度が高い、重要度が高いっていうようなですね、さらに質のことをちょっと組み合わせるとですね、ちょっとやっぱりチャット GPT も曖昧というか、明確なことを言ってこなかったり、避けるような回答をしてくることが多いので、単純に情報を分類すると。いうようなこと、あとは事実として、まあ、でもそうですね、事実としての数字もですね、結構チャット GPT あまりうまく回答できないですね。1たす1の足し算ができないみたいなものでですね、なんでやっぱり言語処理なので、数式のその、とあるインプットによってアウトプットが一つに定まるっていうようなことは、まだというか得意ではないなと思うので、そのような絞り込んで一つを求めるっていうようなことはまだできない。GPT の5とか6になったらできるようになるかもしれないですけど、それでも一つにやっぱり定めるっていうのは判断が生じるようなもの領域なので、やはり人間がやらないとできないだろうなと思いますし、まあ逆に言ったらこの GPT-4 ぐらいでいいのかなとも思ったりします。はい、というのがちょっと考えですね。なんでカテゴリー、情報のセグメンテーションとか情報の分類にはやはり優秀だなと思いますし、あとはちょっと業務の手順みたいなですねことっていうのは、世の中にテンプレートみたいとかフォーマットとかですね、よくある手順方式みたいなことはありとあらゆる まあ、あの情報としてあるので、それらの情報でどんなものがあるのかな、一番多い意見っていうのは何なのかなということをパッと抽出するっていうのは非常に得意なので、まあ、一番適した今の作業手順であれば、手順はをまず教えてもらうっていうようなことをすると、複数のウェブサイトを見ながらですね、こんな感じかなって組み立てる必要っていうのはまずはなくなるかなと思います。ただ私の考えでは、その出してきた手順っていうのがベストでは全くない時に、自分の中で別の手段を組み立てる術っていうのがない人は多分あの活用しきれないんですよね、やっぱり。なんで私はやはりまだあの先ほどの Google 検索でいろいろ情報を10ページぐらい見て、なるほどなるほどって10ページを読み込んで、先ほどのチャット GPT が出してきた手順のカスタマイズを自分で行う。そのカスタマイズをする上では、世の中のウェブページだったり、権威があるページとかですね、権威がある、まあ、経験がある人だったり書籍とかですね、そういった情報を踏まえて、あ、なるほどこれ使えそうだから使おうって言って、チャット GPT の出力情報をカスタマするっていうようなことを行ってたりするんですよね。でこのあたりを結局やってしまうと、まあそうですね、経験っていうのは大事なので、やっぱり AI を活用しすぎると、それら あの周辺の情報とか背景とかですね、どんな情報を元にしてこの6つが出てきているのかとか、ミーシーなのかとかですね、抜け漏れがないのかとかですね、そういったことがやはり人側が判断ができなくなるので、 AI の使いすぎっていうのはそういう意味で言ったらやっぱりよろしくないというのはなんかわかるなという気は、あの世の中言われているように AI の使いすぎは良くないなとは思いますと。ただオペレーションの設計をするとかですね、あのもう別に考えなくてもいいからこれやればいいっていうような、つまりファクトリーを作っていくようなですね、そういった、まあ、テレマーケティングのオペレーションコールなんかもそうかもしれないですし、営業でやっている部分のそのオペレーショナルなところ、別にその工夫をしなくていいことはないんですけど、全てにできればもちろんいいわけなんですが、全てにはできないのでですね、人にも限りがあるので、なんで効率を考える上でオペレーショナルな領域っていうのは、この AI を活用していくっていうのがやっぱりまあまあ当たり前の話なんですけど、必要なのかなと思いますね。まあとにかくやはり人間側がこのチャット GPT が出してきている、アウトプットしている情報っていうものをしっかり判断したり見極めるっていうようなことができないと、おそらく成果が上がらなかったり、結局効率的でなかったり、結局効率的でないというのは成果が出ないからですね、質が上がらない、ような話になってきたりするかなと思ったりします。まあまだまだ、結構チャット GPT で遊ぶとも時間がかかるので業務に使い切れてはいないですけど、いろんな会社さんがいろんなテクノロジー入れて、まあセールスフォースも GPT 始めてますし、もちろん世の中に AI が浸透してくると思うんですけども、ほぼほぼ同じような仕組みの上で成り立っているので、やはりこれが最適なんだ、最良なんだという判断の部分はやっぱり人間がやらなければならない。その上の人間側のリテラシー、人間側の知識、スキル、経験などがやっぱり必要になってくるっていうのが、まだまだ今の状況かなと思ったりしました。はい、今日はちょっとチャット GPT の現状の肌感ですね。でもまあこのうまく使ってオペレーションの部分でもですね、改善できたらすごいいいよなと思うので、今ちょっと活用してセールスにちょっと取り組もうというふうに画策をしていたりもしますので、うまくいった、うまくいったらサービスにしようかもしれないですけど、うまくいって何かセミナーの時にお話できたらいいのかなと思ったりしました。はい、今日は以上です。では B2B のコミュニケーションということで、今後もお話していきたいと思います。ではでは。